マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、太蔵さん、今日の株価の下げ見ていて、まずここの感想からですね、伺いたいんですけれども、いかがですかね。
いや、もうこ今日の株価の下げというよりも、やっぱ昨日のね、パリも今朝からずっと話題になってるゴンさんの逮捕、これは驚いたと同時にですね、まあ、いろんな怒りがね、まあ、湧いてくるんですけども、まあ、やっぱり私なんか国策投資家だと、でアベノミクスを強化してますと、でアベノミクスというのは3本の矢、金融緩和、財政出動、
はい、
それからもう一本、多くの人なんか3本目がいまいちみんな曖昧になっちゃうんですけど、これはね、政府も明確に言ってるのは、うん、コーポレートガバナンスの強化による投資家保護なんですよ、はい、投資家の、こうを促すと。これを6年前からやっていて、6年経ってこれ変えようと、うん、いや、これにはね、本当何なんだっていうところですよ。今日番組はね、この、あのコーナーのタイトルは投資って楽しいねっていう、あのコーナー名ですけどね、こんなことされてね、何が楽しいのよっていうところですよ。いや、これもっとね、やっぱりね、多くの個人投資家はね、何も官邸でデモするってことはないんですけども、もうちょっと怒った方がいい、これは。と思いますよ。
これ、まあ、有価証券報告書に虚偽記載があるということは、企業が発表している投資家向けデータが嘘だった。
そう。
という、簡単に言うとこういうことですよね。
しかもね、その額、50億近くがどこにどう行っちゃったのかと。これですね、やっぱ、まあ、投資家の中にはね、私も含めて、ちょっと待てと、監査法人よと、あんたらよくそんなね、有価証券報告書にね、 OK ですよっていうハンコを押したな、おいと、プロとしてどうなのよと、そこはと。もう本当ね、もう投資家としては、この監査法人に対してのまず怒りですよね。ところがですね、やっぱよくよく聞くと、監査法人にもね、やっぱりね、こう同情 の余地があるんですよ。それは何かって、今の制度だと、例えば、株式会社杉村太蔵事務所だと、で鎌田監査法人頼んでたと、鎌田君と頼むからこれ反抗してくれないかと、はいはい、何、幼いのかと、いいよと、世の中にまた腐るほど監査法人あるからと、
君とお金入んなくなっちゃうじゃないですか、
君とかも来年から来なくていいよと、ね、浜田監査方針に行くよと、こう言われちゃうわけですよ。それがやっぱり恐ろしいと、そうするとね、そのお顔をね伺って、でもそんなことやったらね、元も子もないのは分かって、
でもこれ仕事なんだから、 それでおかしいと思ったらおかしいって言わなきゃ、これ仕方ないんじゃないですか、これ。
でも雇われてるんだし、
でもね、おかしいと思ったらおかしいっていうのが監査方針の役目でしょ。じゃあおかしいと思わ、この50億もどっか行っちゃったら分かんないようなものを、おかしいと思わない監査法人はバカかって話になる、うん、で分からないわけがない、うん、そうしたらやっぱそうした圧力に屈して押してしまう、こういった構造的な問題がある可能性もあると。でそうしたらね、やっぱりね、政府がこれだけコーポレートガバナンスの強化って言うんだったら、私がね、この金融担当大臣だったら、私の太蔵思案ですよ、一部上場企業の監査法人は東証の、証券監視委員会ありますね、そこからも強制的に5年ないし8年、もう杉村事務所には有無を言わさず鎌田監査法人が入ると。で社長と、あんたのこの引き出し出せと、ここの通帳見せろと、そう言われたら、なんで鎌田君にそんな見せなきゃいけないんだと、他にもいっぱいあるんだぞと、そういう言えない構造にする。つまり監査法人にもっとね、国家権力に近いね、やっぱり捜査権はね、きちっと法的に認めてあげる、これがね、やっぱりね、極めて重大だと思いますよ。でこのあたりね、もうちょっとね、国会でぜひね議論していただきたい、いただきたいんですけどね、国会にあんまりこういうことにね詳しい人は、民主主義のこの選挙でなかなか誕生しないんですよ。 だここからちょっとね弱いなと思うんですよね。歯がゆいですよ、証券会社出身
から。弁護士ですとかっていっぱいいるじゃないですか、弁護士の資格持ってて国会議員やってる人とか、医師の資格持ってて国会議員やってる人とかいらっしゃるじゃないですか。あの公認会計士っていうのはそんなに目立ってないんですか。
いやちょっと今手元にないんで分かりませんけどポッと浮かぶ国会議員の中、大臣経験者の中で、ああ、あの人公認会計士の資格持ってたなっていう人、ちょっとあんまり浮かばないですね。弁護士はいますよ。弁護士や検察官出身はいますけど、公認会計士出身もいなければ、今度ね、証券会社出身っていうのもものすごく少ないんですよ。だから、本来ものすごくね、日本にこう投資を促進させようと、いう、基本的な政策の中にやっぱり議員でなかなかそれを理解できるっていう人がちょっと少ないのも現実かなと思います、
ね、やっぱり政治家っていうと法律を作るっていうのが政治家の仕事だから、その法律系統の、仕事屋に詳しい人がやはり国会議員では多くなるっていう傾向があるんですね。
社会保障制度だとか、そういったあの安全保障だとか、そういったところはね皆さん関心持ちますけども、なかなかこの分野っていうのは、なんせね、だって名前あれですけど安倍さんではないですけどね、歴代の総理大臣の中に胸張って堂々と私は株やりませんと、そんなこと言わないでくれよっていう実はいたんですからね、勘弁、そんなこと胸張ってなんか誇らしげに言ってくれるんですよ、勘弁してほしいなっていうのはありましたけどね。
で、この問題はこれから、あ、まだ昨日のね夕方起こったばかりじゃないですか、
はい、
どんな広がりをこれ見せていきますかね。マーケットの材料としては、結構長い間ここと付き合う必要があるのか、それともあの短期的な日産自動車問題として、ゴーン会長が、私腹を肥やしたっていうような、あ、そういった話にとどまって、その固有の問題に終わるのか、それとも、上場している世界の会社の、バランスシート問題につながっていくのかというと、今の段階だとどんなふうにお考えでしょうかね。
私は昨日夜10時からあの行われた社長、
才川社長
の会見をずっとね、ライブで見ておりましたけども、あの才川社長の会見から感じるのは、とにかくもうあの株主の皆さんには大変申し訳なかったと、でこれは内部で調査した結果、これはやっぱり問題だというので、日産自動車の内部で、知見に、告発をしたと。つまり東京地検が嗅ぎつけてドーンと査察を入ったってわけじゃないと、やっぱり自分たちで何とかしなきゃいけないと、これは大変な問題だと。やっぱりこう自助能力ってのはまずその時点でいいですよね。で社長がしっかり説明して、で昨日の段階では答えられなかったこと、お答えできないけども必ず公にすると、近いうちに説明すると、あの社長のこう説明責任を果たそうとする姿勢というのは、あの投資家としてはちょっと安心材料、
はい、
ただ実際そのこうした、刑事事件に対する対応としてはまあ一時的には良かったかもしれませんけども、もうちょっとこう投資家というのは大きなことを考えているわけで、
はい、
その日産、ルノー、三菱自動車全体的に今後グローバル展開がどうなっていくのかと、ゴーンさんというこのカリスマ経営者を失った時に一体どうなっちゃうのかっていうのは、そういった不安はねやっぱり残ると思うんですね。だからやっぱり才川社長の今後のやっぱりプレスリリースっていうのはやっぱり注目になってくるんだろうなと思いますけどね。
やっぱり三社連合の強化戦略って練り直しをやっぱり迫られるっていうことになります
でしょうね。投資家にとって一番怖いのは、どうなるかわからない、先が読めない。だからそういった不安をとにかく払拭するために、あのやっぱり適時アナウンスがあると思うんですけどね、それがなくなってくるとちょっと辛いかなという気がしますけどね、
なんか株価でいうとルノーの株価の方が日産よりも大きく下がったっていうような状況を持つと、これで、うがった解釈になると、今までゴーン会長がいたから日産の利益が結構ルノーに吸い取られてたんじゃないか、もしもそのルノーのに吸い取られる利益が少なくなるっていうような状況になると、日産の株主にとっては災い転じて福となる、こんな楽観的な考え方しちゃいけないでしょうね、やっぱりね。
いやただルノーが下げたのはやっぱり逮捕してされて直後のマーケットですよね、はいはい、で日本株はそこから逮捕からだいぶ時間経って、社長の会見もあって、なんとなくこう 内部告発からあって、で今きちっと立て直しを図ろうというところで、少しちょっと時間的にね、ちょっと余裕があったっていうのも、
その社長がまあ日本語でずっと会見したわけですから、そうそうそうそう、日本の投資家っていうのはそれを今の太蔵さんみたいにしっかり情報として得ることができたっていうのは、一つ の材料になるんでしょうね。
例えばこれが分かりませんけど、海外、例えばヨーロッパトヨタとかですね、ヨーロッパ日産とかっていうところで逮捕されたなんて言われると、遠いのでちょっと情報が入ってこないと
分かんない
で、
ね、
それで分からなくて不安になって、ね、そして一旦ちょっと売っとこうかなっていう動きがあるかもしれませんけども、東京今朝のこの午前前場の動きを見てると、少しちょっとショックから一旦ちょっと整理して、それほど大きな下げになってない、そういった要因があるのかなっていうのは僕の考え方ですけどね。
今のところ日産自動車がマイナス 4.97%、うん、三菱自動車がマイナス 6.44% と、うん、若干三菱自動車の方が下げがきつくなっているという状況ですね。まあ、日産自動車組織ぐるみの不正ではないという印象も、持っている投資家も中にはいるようですけれどもね。
そこがなかなか難しいですけどね、そのトップがあれだけ悪いことして組織ぐるみじゃないっていうのも、なんかそのなんかちょっと意味がわからない気がしますけどね。
代表取締役2人だけじゃできないでしょ
うね。あの2人だけでやったんで、これは組織は関係ありませんっていうのは、なんか日本語としてちょっと納得ができませんけども、
それに世界的なカリスマ経営者ですもんね。
ちょっとこのあたりはどうなるかなというところです。はい、
はい、
そこで、ね、いつものこの内閣支持率、はい、ね、2週間前に、誰もこの今内閣で、辞めなければ、辞める人が出てこなければ、株はもっと強気になってるかもしれないってお話しされてましたけど、辞、
う
ん、めてませんけどもね。
いや、本当なんですよね。いや、鎌田さんね、いやー、いやらしいとこつきなと思うんですよ。やめてないんですよ。
やめてないですね。
ねえ、いや。
なんかいいこと、いいニュースだとかがそんなに入ってきてるような話もないんですけれども。
うん、そうなんですよね。
いかがですかね、内閣支持率と株価というようなことで、これ投資判断を。
いや、おっしゃる通りで、僕はね、
はい、
僕の見立てに反して、内閣支持率が安定してます。で、思ったよりこの片山桜田両大臣が粘ってます本当に。で、いや、ゴーンさんのね、有価証券報告書の虚偽で逮捕と、片山大臣は47回の政治資金収支報告書の訂正ですからね。これ47回っていうのは申し訳ない、憲政史上最多です。こんなの訂正すればいいのかよという話になっちゃうと。だから、まあ、このあたりはちょっとあれなんですけど、ただね、一つね、こう官邸サイドは随分余裕みたいなんですよ。で、一つは支持率が下げてないと。で、下げてない一つの理由として、この両大臣法案担当してないんですよ、内閣委員会で。
重要法案、
重要法案全く担当してない、ということはどういうことかというと、野党が審議拒否できないんですよ。審議するもんないんだから。
なるほど、
だから内閣委員会で永遠にやっててくれと、それをと。で、こっちは入管法頑張るからというところで、まあ、ひたすらよくわかんない看板をどこに設置したんだとか、そういうサイバーセキュリティのパソコン使ってないと、このサイバーセキュリティ担当大臣なのに桜大臣胸を張って、私はパソコンを使いませんと、これぞ究極のサイバーセキュリティとなんか冗談のような、なんかね、こう非常にお寒い状況ですけどね。
あのぐらいのお年だったらね、でも20年前パソコン使ってってる落としちゃったんじゃないかと思うんですけどもね。
いや、ただ
そうでもないんですか。
森総
理、働いてくれる人がいるわけですね。
森総理だってね、有名な話ですけども、はい、官僚がこれから IT の時代ですと、ペーパー持つのはなんだこの IT ってと、いやいや、これは IT でございません、IT と申し上げますと、まあ、そこかと、よし、やれと、まあ、これが分かればいいんですよ、ね、サイバーセキュリティが重要だっていうことが分かってくれればそれでいいということなんですけど、総じて、ずっとストロングバイをどうするかっていうことをね、うじうじうじうじ、
なんかまた結論をでも言わない、なんか政治家みたいな話して
るじゃないですか。
投資判断はどうなんですかって聞いてるじゃないですか。
ね、だんだん時間切れになって
ないから、もうだから株価も下がったことだし、もう前向きに変えるような水準になったっていうようなことなんでしょうかね。
内閣支持率が安定しています、ただ大臣が弱いです。一方で期待することもあるんですよ。で、月末に米中首脳会談があると、
はい、
これでこの今世界中が懸念している貿易戦争が終結宣言 終戦宣言が出されたら、
出されないでしょ、
出された
ら、出されたらって言ったって、
出されたらいいなっていう、
出されないのに出されたらって言ったって、
出されいや、分かんない分かんない、話し合ってみないと、話し合ってみないと分かんない、
希望的観測、
希望的観測、はい、いや投資って楽しいね、だからこうなったらこうなるよね、ああなったらこうなるよね、
シナリオね、
APEC で、ちゃんとまとまって、各国保護主義政策から重視経済になろうね、そういう採択をしてくれたらいいなと思ったら、サイトがまとまらなかった、はい、はいはい、残念と、で米あの米、
日露
米中首脳会談で、
はい、10日後ですね、
10日後、貿易戦争が終結したらいいね、でも鎌田さんの話ではそんな可能性ないじゃないか、
う
ん、
あ、僕だってできますよそれ、日本企業の営業利益の増益率が今期 50% 増益に増額修正されて、来期2倍になって再来期3倍になれば多分株価上がると思いますねとか、なんかちょっと近い話じゃないですか、
じゃあ要するに今の内閣支持率だけを見ると、うん、今の株価の水準っていうのはもう十分底値だと思います、うん、これ以上下げるってないだろうなと、はいはい、ただ今申し上げたようにいくつかの条件がこれクリアされると2万5000円とか3万円のストロングバイっていうのはいきますけど、おっしゃるように、鎌田さんがおっしゃるように、それは随分可能性低いんじゃないですかと言われたら、そうですよね、低いですよねと言うと、ちょっとなんかストロングバイ2万5000円から3万円のステージに行くかどうかって言われるとね、まあ残念ながら厳しいだろうなと。
じゃあ行く条件、行く条件はさっきの APEC はまあいいとして、あの得意の APEC じゃない、もうあの米中首脳会談もそれはいいとして、得意のこの内閣支持率、国政問題で何か日本株が独自のいい要因が出てくるとしたらどんなことですかね、政治面
で。これはあのもう期待するのは日露首脳会談ですね、はいはい、やっぱり北方領土問題が道につくと、平和条約が締結されて、帰ってくると、このあたりがやっぱりで、かなり安倍総理自分の任期の間にやるんだと、これを言っておられますんでね、まあ、そこができたら本当に大きな期待、で
もただ多分前提としてものすごいいろんな条件がこれプーチンさんはつけてくるでしょうけどね、
だからそれこそね米中 の貿易戦争終戦宣言よりも難しいんじゃないかっていう話になってきますので、だそういうふうに見ていくとちょっと本当ね、しかもね政府からは商品券って話出てきたでしょ、この商品券が出てくるともう晩酌尽きた証拠だと、
消費税増税対策でですよね、
なので大変申し訳ないんですけども、はい、やっぱり現状では2万5000円から3万円というステージはちょっと遠いなと、かといってセルってほどでもないこの支持率ではと、
はい、
まあ今の水準を行ったり来たりしばらくこの小動きが続くんじゃないかなっていうのが現実的なとこですかね、申し訳ないんですけどね、
太蔵さん、アベノミクスの3本の柱崩れつつあるっておっしゃってましたけど、前回ちょろっとお話しされてたコネクテッドインダストリーズなども期待してるものもおありなんですよね、
特にこの自動車業界、自動運転、この辺を期待してた矢先にゴーンさんの逮捕ですから
、はい、
自動車つながりだね、
そうなんですよだからちょっと非常に不安なところですね、
ということはストロングバイの継続っていうのは、まあ
だいぶ遠くなってしまいましたね、まあ、ストロングかと、うん、セミストロングぐらいになってしまいましてねそれって何なんだ、
ストロングはストロングだけれども、
まあ、アルコール 9% が 7% ぐらいになった
そうそうそうそう、そんな感じですね、発泡酒ぐらいになった感じ、
まあ、7でも強いは強いだろうっていう、
熱の度数がちょっと下がったかなっていうところでしょうか ね、
申し訳ないんですけども
次回太蔵さんご出演は12月18日ということで、はい、ちょっと先ですけれども、ね、
そうですね、
はい、その頃にはいろんなものも
見えてる、その頃にはいろんなことが見えて毎回そう言ってる割には全然見えてないっていうね、
いや楽しみにしてます、
申し訳ございません本当に、はい、
ストロングバイ継続極めて微妙だというところでお答えいただきました、はい、杉村太蔵さんでした、どうもありがとうございまし ました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。